詩編の94編。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の94編。では一節からお読みします。復讐の神、主よ。復讐の神よ、光を放ってください。主よ、悪者どもはいつまで、悪者どもは勝ち誇るのでしょうか。主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。こうして彼らは言っています。主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。主は人の思い測ることがいかに虚しいかを知っておられる。災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られます。裁きは再び義に戻り、心のすぐな人は皆これに従うでしょう。もしも主が私の助けでなかったなら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。まあなんか復讐の神とか言うとちょっとね、気が引けるというか。まあこの、まあ聖書によると、この地上というのは、この世界というのは、それもちろん神が作ってくださって、神がすべてを治めておられるんですが、このイエス・キリストがもう一度戻って来られる間、それまでの期間というのは、その、まあ、悪魔のその手に渡してるというか、彼の好きなようにその刺してると。その中で、そのイエス・キリストを信じる者たち、その人たちをまあ試すというか、その信仰をさらにその増し加えるために、その暗躍することを許しておられるわけです。だから、その、悪魔が強いんじゃなくて、その神が、その神の許可のもと、そこにあるわけだから。で、今のこの世の中の動きを見てみると、本当にその、まあ、いつになるかわからないですけども、でもいよいよ、その本当にイエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、そのような時期に差し掛かっているのかなって思います。なぜなら、イエス・キリストがそのもう一度戻ってこられるときに、この世界が全部、その、まあ、一度戻ってこられて、その、反キリストの、その軍勢を全部打ち滅ぼして、そしてエルサレムに千年間、そのイエス・キリストがその王として治めて、その後にもう一回その裁きがあって、そこはもうサタンも悪魔も全部なくなって、新しい天と新しい地が、その、与えられるんですけど、そういうタイムスケジュールですよね。それに向かっていよいよ、その進んでるというか、イエス・キリストがその終わりの時にはこういうことが来るって、方々に自信があって、そしてその飢饉が来るって。 そして、国は国に、民族は民族に敵対してその立ち上がるって。もう、日本と韓国も大変ですよ。アメリカ国内でも大変ですよ。そうやってその白人至上主義みたいな。そういうのがそのどんどんその台頭してきて、日本人とか韓国人とか中国人とか、そういうそのナショナリズムみたいな、そういう国、国民性みたいな、そういうのがなんか刺激されて、なんかお互い文句言い合うような。そうやってなってくるって。もっと激しくなってくるって。聖書のこの2000年前からそう言われてるんですよ。俺の日にはそういうのがもっともっともっと多くなるって。で、その、モラルに関しても、もうその、セクシャルマイノリティとか、そういうその LGBT の人たちとか、でその人たちがマイノリティとか言ってますけど、今もう全然マイノリティじゃないですよ。むしろそれはおかしいでしょうっていう人たちの方がマイノリティになってきてますよ。何かおかしいんですよ。この聖書のその基準から言うと。どんどんやっぱりその、本当にいろいろなものが、その、モラルの問題とか、その国と国とか人と人がその愛し合うとか、そういうのがどんどん外れていってるんですよ。で、その時に私たちは覚えておかないといけないのは、その、たとえ、そうやってその神が願っておられることを神のその基準で生きていない人たちが、あたかも栄えているような、あたかもその支配しているような風にその、見えたとしても、思えたとしても、この最終的には神が、この地をすべて裁かれるということを覚えている必要がありますよ。で、そこに同調してしまって、いや、みんなやってるし、そこはちょっと、まあ、もう令和の時代だから、昭和じゃないみたいな。そうやってその時代によって価値観が変わっていくんだ、心理が変わっていくんだっていうような、そういう考えでは、私も危ないんですよ。そのように考えてしまうから、しまいがちだから、あえて言うんですよ。本当に、聖書が言っている、また神が定めたその真理というのは、真理というのは決して変わらないんですよ。それが2000年前だろうと、3000年前だろうと、このアダムとエバのその時代であろうと、それが4000年、5000年前なんかわからないですけど。まあ科学者の言う、その何十億年前とか、そんな言っても別にいいんですけど。神の真実というのは、真理というのは変わらないんですよ。たとえ私がですよ。罪を犯して、私がその人の前に真実でいられなかったとしても、だから何だって話ですよ。私がその神を代表してるわけじゃないから、ある意味。私は神を代表しきれません。神の正しさは私の中にないから。100% の。私、そのキリスト教会がどんなに間違おうと、その神の正しさっていうのは、が損なわれるということは決してないんですよ。そして必ず、この神が復讐というか、この地上で、生きてきた人たちのその生き方に応じて裁く日が来るんですよ。それは覚えておきたいですよ。本当にそのイエス・キリストの御名のゆえに、またその私たちの内側に与えられている聖霊のゆえに、その力が与えられて、こっから先もっとそういう顕著になってくるはずですよ。真理にその逆らってくる、風潮というか。文化とか、それがなんかどんどんどんどん迫ってくるはずですよ。私たち、イエス・キリストを信じて、その聖書に従って歩んでいくときに、ものすごい肩身の狭い思いをすると思いますよ。ここから先、もっともっと。でもその時に、本当にこの18節と19節の祈りが、私たちのものとなっていきますように。もしも私が、私の足がよろけていますって、もうちょっと肩身が狭くて辛いっすって、そうやって言うときに、その神の恵みが私を支えてくださいますようにって。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださるというのがこの恵みの定義です。私はそもそも良いものを受ける資格がないんですよ。でも、神が恵み深いので、良くしてくださるんですよ、求めたら。これだけ良いことをしたから、これだけ神について知ってるから、これだけ教会に行ってるからではないんですよ。行いによって神に良くしてもらうんであれば、誰一人として神から良いものを受ける資格のあるものなんかいないんですよ。でも、神が恵み深いので、その恵みによって私を支えてくださる、そうしてくださいますように。私のうちで思い煩いが増すときに、もう心がもうざわざわして、もう思い煩ってどうしようっていうときに、神の慰めが私の魂を喜ばせてくださいますように。そしたら神が必ずその祈りに応えてくださるんですよ。なぜかというと神が恵み深いからです。なぜかというと、私たちずっと学んでいるように、アブラハムから、まあ、もうその前から、アダムとエヴァの時代から、今私たちが学んでいる、ダビデの時代、ソロモンの時代に至るまで、 またそこからイエス・キリストを通過して私たちのこの生きる現代において、神が恵み深くて、憐れみ深くて、神を求める者に必ず報いてくださる方だからです。この地上のその情勢がどうなろうと、神の真実は変わらないんですよ。私が神に正しく生きたとしても、私が神に正しく生きれなかったとしても、その神の恵みを求めて神に求めるんであれば、イエス・キリストの御名によって。神は必ず答えてくださるはずですよ。そういう毎日を私たち過ごしていくことができますように、確信を持って。